ゲストコーナー。
一緒に言うって約束してるの分かんないもんね。
はい。はい、ということで今日のゲスト、タミコさんからご紹介お願いします。
ブラジルにもう20回もお越しになってですね、はい、深い思い入れで、
はい、
この国を語ってくれる深い思い入れ、うん、深い思い込みじゃないよ
思い入れを持ってらっしゃる、はい、
14年、はい、ブラジルに通い詰めて、
はいはい、
この度、
はい、
その、総集編じゃないんだよね、総決算でもなくて、
はい、
集大成、
はい
ありがとう。あのブラジルで、はい、コンサートツアーを行う、
はい、総決算
バーゲンじゃないんだから
来ないの
来ないすみません、私もさ日泊融合100年のなんか、はい、歴史の中にこう組み込まれちゃってて、
はい、お前は100歳かって
そう、はい、もう意味ながら、ね、笠丸だからさ、
はい、
ということでね、
はい、
今回ブラジルにお越しになっている宮田和美さんに、
はい、
ブラジルの魅力と、
はい、
そ
の
はい、それから今回のショーにかける、
はい、
意気込みなどを、
はい、
語っていただきたいと思ってます、
はいはい、
以上、
以上で全くそれとは関係ない、あ、ごめん、切っちゃったでは、あの、いつも通り聞きたいように聞きながら、はいはい、あの、なるべく繰り返しは聞かないようにはするんですけど、はい、赴くままに聞いてしまうかもしれませんが、はい、
そうですね、ブラジルのね、やっぱり太陽の下にいると物忘れひどいんだよね、
は
い、
それなんかこう、あまり細かいこと気にしなくなっちゃうん
だよね、それはいい点であり、
悪い点でもあります、
はい、
ということで、宮沢さん、
はい、
どうも、
おはようございます、
おはようございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
あ、もう終わりになっても
えっと、昨日到着されて、今回は何日間ぐらいブラジルいるんでしたっけ？
1ヶ月ぐらいですね。
1ヶ月か、うん、長い期間的には。
そうですね、1ヶ月長いですね。
長い方ですよね。今年1月に何か来られて、あの、本書かれたっていう足跡のない道ですか、うん、音楽と同じので、その時は1月は 何日ぐらい？
1月もね、1ヶ月ぐらいですかね。レコーディングをリオでして、
うん、
それから旅に出て、
うん、
ね、
うん、
はい、JAL の、 あの機内誌の、
はいはい、読みました、はい、
それを書かせ
て、でそれに書けなかった部分とかをまたこの本に足して書いてったって感じですか？
うん、あのやっぱ機内誌のね、あの限られた文字数の、
うん、
ブラジルを紹介してくれって言われても無理ですよ。
あ、
このでかいブラジルの魅力を語る、
うん、
だから日系の、まあ、人にスポットあって、
はい、
日系の人をこうちょっと取材してもらう。
あ、それ自分で企画して考えてた。
ジャルの人と話し合ったんですけど、
うん、
ブラジルを語ってくださいって言われて、それは無理ですって言
って無理です、
無理ですって言って、それ何か絞り込んで、
うん、
100周年です、
はい、
日系の人に会おう、
うんうん、
そういう意味で今日本ではね、
うん、
ブラジルといえば宮沢和文、
うん、そう、日本で一番ブラジルを宣伝してらっしゃるっていう、そういう聞いてはいるんですけども、あの、もうすみません、日本しばらく帰ってないんでちょっとすっとぼけたことがあるんですけども、ね、あの、私もちょっと自分で昨日サイトなどで拝見させていただいて、宮沢さんがその、ね、まあ、よく言うにはザ・ブームの宮沢さん、島唄から始まって、でもあの前から何度か来ててコンサート行ってるんで、ずっと初め沖縄の出身だと思ってたんですよ、島唄の時は。でも山梨の甲府なんですよね。それで、ね、昨日の記者会見でもおっしゃってたし、タイトルも書いてあった、旅が好きで、旅のその先々から感じるところを歌にするってことだったんですけども、どうしてね、その旅にが好きっていうか、旅から入ったっていうのは、どういうあれだったのかなっていう。小さい頃から旅が好きだったと。 うん、
自分が物を知らないっていうことが一番怖いことだと思うんですよ、うん、一番敵は自分とかね、
うん、
無知の人とか、
うん、
だから戦争にしろ何にしろか、相手のことが分かんないから怖いから、
ああそうだね、
泣いちゃ
う
みたい
な
のがあるんです
よ、うんうん、
だからそんなことを、まあ中学生の頃アメリカへ親が行けって言われて行ったんですけど、
え、中学の時にアメリカに行ったの？はい、
そうですね、一人で行かされて、
その
時ものすごくそれを感じて、
うん、
あまりに自分は知らないなと、山梨の甲府のあの盆地で生きてると一生知らないのかと、1ヶ月まで知るわけじゃないですか。
すごいね、でもその頃ってまだ それこそ猫も杓子もじゃない頃でしょ、割と今なんか猫も杓子も留学時代だけど、
中学、うん、ま
あね、ですよね。どうどうえお父様何をご職業されてる、すごい賢くない、
質問がそっち行くいいじゃないですか、
うん、なんかね、うん、その要するに農民だったんですよ、うん、山梨の田んぼで、うんうん、あまりにも自分がほらなんていうの、あの物を知らないっていうことを親は知ってたらしいんですよ。
頭いいんですね、
だから子供にはなんか外を見ろみたいなことで、うん、俺が幼稚園の頃からお金を貯めて、うん、まあ、その頃は360円でした、
う
ん、
そうだよ、
ね、そうだよ、固定です、
お金を貯めて中学になったら行かせるっていう、
ご長男さんですか、
ええ、やってみて、
びっくりしたでしょ、それ最初のその中学生のアメリカっていうのも、うん、
学校に話しに行って、うん、何もみんな大きいし、うん、広いし、うん、びっくりしました、どぎも抜かれたってあのことでしょうね。
へ
アメリカに対する憧れっていうのが思うじゃないですか、
うん、そうですよね、
でもそれからアメリカのことを知っていくと、うん、なんだこの国っていうのもあるじゃないですか、
うん、
その両方が、うん、それが自分の中で価値基準とか、それに比べてブラジルとかドルとか、
なんでね、私こう本とか全部読んでないんですけど、もちろんあのプレスリリースで拾い読みさせていただいただけですけども、作家にでもなれるんじゃないっていうぐらい出力があるし、なんで音楽に行ったんですか。
うん、やっぱかっこいいと思ったんですよね。
いつの時
女の子にモテたい。
いろんなミュージシャンの人と話をしてると、うん、真実みたいよ。その場をくらます答えなんじゃなくて、
うん、本当にモテたいとかね。か男の人でも女の人でもあるとは思うんだよね、それは。
大体ジュアレスになった？
は？
ジュアレス、ジュアレスじゃモテないでしょ。うん、モテませんからやっぱり。うん、
モテること瞬間を燃焼できるじゃないですか、3分とか4分。
うん、
自分を全部出せるじゃないです
か。なるほど。いつその自分はミュージシャンになろうと思いました？
中学生。
あ、でもそのアメリカ行って、
もう中学生。行って
る時に思います。ああ、すごい。
それじゃアメリカの音楽で何か影響を受けてってわけではない、
あんまりないかな、フォークソングかな。
へえ。
ウディ・ガスリーって人がアメリカにいるんですけど、韓国でボブ・ディランの師匠みたいな、1ヶ月に30曲書いて
る人、
アメリカにその朗読芸でもないと、あっちこっち回って、お前が朗読芸作れと、作詞されるぞと、ハセンダとか、補助の師に作詞されるから、組合を作れと言いながら歌うと。
す
げえな、
うん、
そういう人はそう思いましたね。
はい、じゃあ中学校でボーンと行ってバーンと開眼して、うん、でも一応高校までは甲府で、
うん、東京に行けばまあプロになれるかもしれないと思って、
うんうん、
まあ親はでも田舎の親ですから、うん、東京に音楽をやりに行くよって納得しないから、
うん、
大学へ行くっていうことを一応言って、
あ、じゃあ大学
行
か、どちら行かれ
て、明治大学、
あ、なんで卒業されて、音楽活動は何歳ぐらいからじゃ始まってるんですか。
これも、小学校ですね。中2ぐらいで曲を作りました
。すごいね。何のやったの、ピアノとか、
うん、いや、ギター、
ギター、うん、小学校から。へー、で作曲はじゃあ誰かに習ったわけじゃなくて自分で。
フォークソングかな、フォークソングって誰でもできるような気がするじゃない、聴いてて、
お
手軽に弾いた
んです。なんか簡単なように見えますよね、
ピアノでこうやれる、
最初はすごいですね。
ブラジルのミュージシャンみんなそうですよ、
まあそうですね、
ピアノを弾くミュージシャンとかあんまりいないんだから。
ああ、そうか、そうか、
やっぱり手軽に。
しかもひどいつがいいつがすごいことには音楽の授業なかったりしますからね、この学校の
時に。そうそうそうそう、
ジュビエト人もそんなに楽譜は強くないらしいんですよ。
そう
なん
ですね。
でもあんなにもうものすごい演奏する感覚ですよね。
でもね、その初めのアメリカから始まっていろんな国にもちろん音楽家として成功されていってると思うんですけど、最初にブラジルにこう94年の時ポッと来ようと思ったのは、うん、なんでですか。また
まあ、その学生の頃フォークとかロックをやってたんですけど、ラジオで聴いたボサノバの音楽が忘れられなくて、
なん
てエレガントでロマンチックで、コードとかハーモニーは難しいですから、
あ、そうなんだ、
自分でやる音楽じゃない人な
ん
だけど、でも気持ちいい音楽かなと。
うん、
今思えばトンジョミとか、
そういう感じだったと思うんですけど、
まあ、プロになって、 あの時の音楽はこれかみたいな、
うん、
自分でもやりたくなって、
うん、
でまあ、東京にいれば世界中の音楽は聴けますから、
う
ん、
そうですよね、
まあ、おさらまあサンバ聴いてたんですけど、やっぱりどうしてこの音楽が生まれたんだろうっていう土壌をこう知りたくなるじゃないですか。
うーん、
まあ、ブルースに憧れれば例えばニューオーリンズに行きたくなるんですよね。それでリオに1週間、
それはもう本当にまるっきりプラリと、うん、あの自腹を切ったその旅行っていう感じだったんですか。それが14年前になるわけですよね、うん、どうですか、初めてポッとリオについて、英語じゃないじゃないですかブラジルって、とことんポルトガル語で英語が通じなかったりするじゃないですか。
今でもね、
今でも皆さんよく怒ってますけども日本から来られた方、あれはどうでした、その辺は。
英語が違かったですね。
え、
英語が違かったです
。よかったんだ
逆にね、
う
ん、
どうして。
だってもう人間同士っていう感じがするじゃないですか。システムとか、
うんうんうん、
世界基準みたいなのじゃない、今でいうそのグローバリズムみたいな、
うん、
今のどうでもいいよみたいな感じがあるんですよ。それが心地よかった
ところ、心地よかったんだ、うん、で94年に初めて来られて、うん、まあでも1週間だけでお忙しく日本に帰られたと思うんですけど、じゃあもう一回繰り返して来ようということになったのは、
でもすぐですね、
すぐ
バイヤーに行きたいと思って、
あ、
2泊5日みたいな感じで。
すごいね、
チュアレスみたいですね。
なんかその英語で思い出しましたけど、ブラジル人ってなんていうのかな、ちょっと覚えた、例えば、ムイトプラゼールとか、
うん、
コモバイ、
うん、
でも下手なポルトガル人も決して笑わないじゃない
ですか。
すごい喜んでくれる
し、喜ぶ、
そこはね、
うん、
そう、同じ身の丈っていうか、
うん、
そういう感じがするんですよ。
言えます言えます。
アメリカは別に嫌いじゃないんですけど、
うん、
すごい国だなと思うし、
うん、
まだまだ学ぶべきところだと思うんですけど、
うん、
厳しいじゃないですか、なかなかそれ会話一つとっても、
あ、英語喋れない、
マクドナルドでオレンジジュースくれって言っても通じないとかね、オレンジ、オレンジみたいな、
本当に喧嘩沙汰になるぐらいに
分
かりませんよ、
でもなんか話が分かるっていうか、
分かんないことに関して寛容ですよね。
全然笑わないし、
下手くそでも。でも一生懸命聞いてくれますよね。
タクシーの人
も
ね。
だからとかね。それで分かんないと、おーいとか言っていろんなとこ呼んで、誰か喋ってるから、誰か言ってくれって。
そうそう、自分が行きたいところも、運転手さんが例えば分かんなくても、
うん、
道で止めて、他の運転手さん呼んで、この日本人がここ行きたいって言ってんだけど、知ってるかみたいな。
え、アメリカとかそういうとこない？
いや、もっとね、一人一人生きるのが。厳しいんだ。
そう、タフなんですよ。まあ、全員が全員じゃないと思いますけど、
うん、
やっぱ発音が下手だったりとか、ちゃんと喋れないと、もし喋れないんだ
って、
アメリカなんだから喋りなさいみたいな感じのが、こうやっぱね、
英語がね、世界スタンダードだと思ってるからね。
もちろん
喋れない。
ところどころやっぱり、ブラジルは移民の国である、その新しい移民の国。
もしかしたらブラジルだけじゃなく、アルゼンチンとか、ペルーもそうかもしれないですね。南米ってのはこう、世界中から集まった、助け合うところだろ
う
し、話が分かるっていうか。
だからそこアメリカもね、ある意味でやっぱ移民の国だから当たり前なんだけど、
うん、あのほら建国のスピリットがちょっと違うの、
そうそうそう、
生い立ちが違う、
うん、
ここ最初に何でもよかったんだよね、
スピリットなんかない、
ここはこの細川民子はのうのうと生きてるんだから、
あー、それも生きられる、私だってだってみんな自信持っていいよ、聞いてる人、聞いてる方々、
のう
のうとか、のうとか、そこまで
言う、ようと生きて
る、いや、相当のうのうですよ、
ボケさんだから、はい、キューブラさんがですね、彼女は、ここにも出て日本に住んでるんですけど、私はポルトガル語を初めて聞いたとき、リズムが音楽的で心地よかったのですが、うん、宮沢さんはどのように感じたでしょうか。
世界中の言葉では音楽的じゃない言葉ってないと思うんですよ。
なるほど。
言葉もやっぱり美しいですし、
うん、
日本の例えば言葉っていうと、私はなんとかとかいう言葉は、例えば1小節のうちに4拍あるとしたら、4つしか言葉が入らなかったり、
うん、
だなと思うこともあるんですよ。英語だったらそこにもう一文節が入るぐら
い、あ、なるほどね、
聞き取りやすい分リエゾンするしね、
でもそれは日本の良さで、
うん、
あの1小節かけて例えば単純なことも表現できるっていうのもあるし、
うん、
でそれよくスペイン語とポルトガル語で比べられることってあるじゃないですか、スペイン語はボサノバには例えば向かないかもしれないけど、スペイン語はスペイン語 の、 あのストレートな スパッとした美しさがあるんですよね。
はいはいはい。
だからポルトガルは音楽的だとか一概に言えないんですけど、でもあのブラジルの音楽を聴いてポルトガル語だからこそ表現できる、なんていうか奥行きっていうか、一つ景色だったり、それその豊かさっていうのがありますね。
宮沢さん、ポルトガル語も結構日本とかで勉強してたりするんですか？
いや、ダメですね。
でも結構
難しいですよね。
難しいですよね。
そうですけれども、それやっぱりだから100年の中で最も進歩の低かった部分の一つじゃない、工業とか、
農業、
芸術とか、そういう農業みんな進められたんだけど、
そうね、だからよくこっちの人がさ、いや日本語はじめ2世だと思われて、日本語上手ですね、いや日本語しか喋れないんですって言って、ポルトガル語は全然で何年住んでんの、だんだん言えなくなってきて、はじめ1年です、2年です、10年住んでてあんた喋れないのって言う人もいるけど、大体でも大丈夫、うちのばっちゃん70年生きてて喋れへんから喋らないでね、生きていけるからいいよね。
そういう、そう、つまりそういう自由があるっていうのが良いわけですね、自分の生き方選択できる。
そうね、それはありますよね。で、今回私聞きたいなと思ってる、このまず歌も聞きたいなと思ってるんですけど、足跡のない道、はい、これはまあ一応ブラジル日本100周年ということに関して、もう宮沢さんが自分で作ってくださったわけなんですけど、これを作ろうと思ったのは何年ぐらい前から？
まあ、94年にブラジルに最初来たんですけど、はい、まあ、しばらくしてその日系の人たちのお付き合いもできて、
初めは日系人とか移民なんて全然、
正直言うとね、あんまり頭なかったんですよ。
ないですよ、
ね、もう日系の方っていうと一世ってイメージがありますから、お年寄りっていうのなんとなくもう第一印象があるし、僕はブラジル音楽から影響を受けたので、
そうですよね、
ブラジルの人に受ける音楽をやりたいなって最初思ってたけど、サンパウロ例えばライブやると日系の人いっぱい来てくれるわけですよ、それすごく僕は単純に感動して、なんでこんな初めて会う人も俺の音楽を知ってるんだろうみたいな、それからやっぱり日系の人に関心が来ましたし、まあ、サンパウロでライブやろうと思うと日系の人のやっぱり助けがないとできないですから、そういうことも体験して、日系の人を喜ばしたいな。
それ何年目ぐらいからこう感じました？
そうです
ね、すぐ感じたんですか？へえ。で、まあ、この曲を作ろうと思ってもなかなかこう移民の歌って難しいところもあるかと思うんですけど、そのためにまあ1月のその本を書くにあたってそういう地方とかも回ったりしたってことですか？
で、移民の人の苦労っていうものを、まあ、本をちょっと開いただけでも分かるじゃないですか。僕にはとてもそんな経験はいくら振り返ってもないし、僕にはちょっと無理だと思ったんですよ。そんな体験もしてない人間が書けるはずもないと思ったし、で実際やっぱり書き始めると筆も進まないし、でも僕には僕のなんていうのかな、音楽家としていろんな人を見てきたっていう経験がありますから、まあ、距離ができてもいいから、自分感じたことを書きたいなと、書き出したんですけど、なかなか進まなくて、3年前にロンドリーナで、中川富さんに、その経験が大きくて、聞くとらえちゃいかんと、一人の人の人生が移民史なんだと。
そうですね、中川富さんはね、ちょうど笠戸丸に乗って来られた方ですよね。
100周年って100年って俺は分かんないけど、まだ40年ぐらいしか生きてないので、でもおばあちゃんの一生が100年だと考えたら、これが移民史だと、今目の前にいる人の人生が移民史だと思ったら、とってもそのなんていうの、身近に感じたんですよ。これなら書けるかもしれない。なるべく大きい歌にしないで、一人にこうスポット当てて書こうと思ったら、比較的こう船が進みました。
素晴らしいなと私は結構ね、昨日ね記者会見でお話ちょっと聞いてるのをまた言わせてしまったんですけど、でもすごい頭のいい人だなって、実はすごい私の感想だったね、宮沢さんに対してね、失礼かもしれない、頭いいな、
失礼な、
失礼かな、いやごめんなさい、失礼だったの思って昨日お話を実は聞いてたんですけど、 あのぜひちょっと足跡のない道かけさせて今しみじみ聞きたいなと思うんですが、歌詞も音楽も皆さんちょあのまあ日本の人はね聞いてるかもしれないんですけど、私は初めてなんで楽しみに聞かせていただきます。
歩く足跡のない道、誰かが引いた道だから、いつかはたどり着けるだろう。君を背負って歩く坂道、僕らがつけた足跡はきっと誰かが踏みしめる。桜の花が咲く頃に遠き故郷の夢を
足跡のない道で、いい歌でありがとうございます。私がありがとうございます。
お前が言うよ。
すいません。どうして足跡のない道なんですか。
どうして
ちょっと名前はですね、名前の今なんだかこのさ歌ってる歌の間にさみんな面白いこと言ってすごいいい話があって、これもう一回聞こうねっていうのがやっぱりこういうのってなんかダメだね。
ダメですね。
まあ自然に行きましょう。足跡がない道って足跡のない道って初め聞いた時、足跡のない道って私的にはね、どういうことって思っちゃったんですよ。なんか普通だってさ、よくさ、なんかその小学校の文集とかで足跡とかさ、そういう
名前は私たちも散々あれって、ね、移民の足跡とか
足跡とかさ、うん、そういうのが先に出てくるのに、それがない道にしちゃったわけみたいなので、すごいびっくりしたんですよ最初。
ブラジルに行けばコーヒーっていう実が、金になる日があ
ると、
そこへ行けば1年から3年あるので金持ちになって帰れる、
うん、
それを信じ込んじゃったわけですよ。
そうそうそう。
でも今ブラジルっていうものをあまりにも知らなかったから怖くなかったと思うんですよ。知ってたら来ないですよこの遠くまで。
なるほどね、
うん、怖くて怖くて、
うん、
でブラジル だからといってブラジルがどうなんだって考えたら、ブラジルはブラジルで、
うん、
日本人のことなんか知らないし、
うん、
でも労働力欲しかった、
うん、
単純な、
うん、
お互い単純な理由で、
うん、
なんか運命で集まったわけじゃないですか、
うんうん、
でブラジルって新しい国だし、
うん、
奴隷制度も終わって労働力も欲しかった、
うん、
日本人もまあ余剰な人口が増えて、まあ、食えないし、うん、ついこの間まで貧乏だった国ですから日本なんて、
うん、
今バブルだから、そういうなんかお互いの運命がこう混ざり合ってスタートしたと。でそこで ぱり最初の何も知らないで渡ったカサトマンの人たちっていうものもある時そのブラジルで気がつくわけですよ。日本にも帰れないっていうことで、そのひっくり返った感じ、お金持ちになれるって気がある気があるって言ったら必要だけど、そんなぐらいの感じで行ったらいつの間にかあれ俺帰れないのかな、気づく時の恐怖感というのはちょっと僕には想像できない感じ。でもなんかその後の、まあ、移民史とか僕は本でしか知らないんですけど、うん、やっぱりカサトマルの人たちが道を作ってくれたから、うん、私たちはこうやって行けたという話なんかを聞くと、
うん、
そのやっぱり足跡がないところにカサトマルの人たちが行って、
うん、
でもそこに道を作って次の人たちが来てた、はい、でもカサトマルの人たちにとっても決して、まあ、荒野だったわけではなく、そこにはやっぱり道が新大陸の夢があった、
はいはい、
誰かが道を引いたわけだから、
うん、
道があるってことはどっかへつけるだろうということを彼らはそれだけそれだけって言ったら失礼だ、それと日本人の誇りみたいな、
うん、
よりどころに歩いていけたと思うんですよね、
うん、
そんなことと、
うん、
まあ、この100年のまあ振り返った歌ではありますけど、
うん、
まあ、これからの100年、
うん、
これからブラジルと日本が付き合っていく上でのこれからの100年もちょっと匂う歌になればいいなと。
そうですね、すごい歌詞もすごい素敵でね、桜の花も入って一平の花入ってる、
はい、
うん、両方ね、あの、まあ、日本で、ね、沖縄の方は一平を知ってるかもしれないけれども、うん、まあ、普通に日本にいる本土というか、うん、寒い方にいる人はちょっと分かんないかもしれないんですけども、どうしてこの一平の花を入れようと。
一平って沖縄はいっぱいされてるらしいんですけど、沖縄で一平一平って言って一平されてるのかな、うん、一平っていうらしいんですけど。
はい、名店名店。
本当だって。
そうなんです
。どうですか沖縄出身。
そうなんですよね。
そうなんです、
はい、
で一平されてるから一平。
一平だ。
あの人すごいなと思った。ミキコ様がね、ブラジル2回来てるんですよね。
そうですね。
天皇陛下が即位する前と。はい、国有されてから2回来てらして、で、あの移民資料館のところに美智子さんの書いた歌がありますね。
あ、はいはい、
イペって書いて
ある、
は
い、
僕はそれを知らなくてですね、で美智子さんはなんかそのブラジルで の, あの日系の方々の苦労 の,、
うん、
その先に咲いた花としての象徴としていて、はい、書かれていて、
うん、
すごいなと、短期間に移民の方々の足跡を一つの強みの歌にしたと、
そうだね、
ということに感動して、僕もまあその100周年の歌を作るならそのイペっていう言葉を入れたいなと、美智子さんからの
ヒントで、
うん、ヒント
です
ね。すごくその感動されたとね言われてましたけど、確か今もあの確かこの前あの皇太子来られてですね、
はい、
それをこう、まあ、特別展示展ということで、うん、あのその文化協会というところの資料館の上に、まあ、はい、やってるんですけど、
うん、
まあ、それをね一番最後のあのなんていうんですかね展示物として、うん、あの飾ってられたんですよ、
うん、
でそれをね皇太子さんやっぱ熱心に見てはるんですね、
やっぱり皇太子様もそうですしょうけど、やっぱり天皇陛下にしろ美智子様にしろ世界中の日系の方々が今までご覧になってらっしゃって、本当に一番よく分かってると思うんですよ、日本の苦労と、
そうですね、
その僕らなんかよりもね、
うん、
いろんな方々を見た人ですよね、
うん、
その方が2行ぐらいに書いた同じ移民の方への思いっていうのは、すごいなと、単純に、それは感じましたな、文化協会の2階ですかね、
はい、
最初見た時に、
すごいですね、
すごい歌だと思って、
私なんか
これ以上の歌は俺は書けないと思いましたね。
あ、そう、すごいですね。ね、聖書美智子さん、
似合う、似合うつもり。
すごいですね。
すごい。私なんかやっぱ凡人だね。見ても何にもそんなすごいとか何も。って思うんですよ、やっぱダメなんだなとかちょっと思いながら、あともう一つ私が聞きたいなと思ってるのは、新しいバンドのランガズンマ、
はいはいはい、
どういう意味なんですか。
ブラジル人の名前ですね。
人の名前なの。
ブラジル人のその あの、まあ、アフリカからいっぱい来ましたよね、労働力がね、はいはい、強制的に、
うん、
で、まあ、奴隷制度解放されましたけど、うん、解放される前に、ま
あ、
キロンボと言われる、
あ、はい、
あのあって、
ええ、
そこでそのあのアフリカ系の人たち、まあ、なんですか、奴隷ですか、
うん、
の人たちを解放しようというゲリラ活動をしてい
た
人たちがいて、
はいはい、
そのリーダーの名前ですね。
あ、そうなんだ。
ズンビっていう名前は、
ね、ズンビ
聞かれると思いますけど、その義理のお父さん、
義理のお父さんの名前、ガンガズンバ。またどうしてそういう、なんつうの、渋いその奴隷の人の名前にしたんですか、解放運動。
まあ、渋いっていうか、まあ、大切なことですからね、ブラジルで の労働力の解放っていうのは。
なるほど。
僕らもあの微力ながら音楽で、いろんなことに縛られてる人たちを解放できたら。
なんかあの10人の人たち、リオデジャネイロの出身のブラジル人の方が2人と、アルゼンチン沖縄系の人とか、うん、あとは
キューバ人、ね、キューバ人、
ね、います。なんか10人すごいそれぞれ大活躍されてる人たちがわーっと集まって、今回も皆さん来られるわけなんですね。
全員来ます。
でちょっと遅れて入ってくる、
うん、
普段皆さんは、日本で活躍されてるんですか、それでもそれぞれリオとか。
ブラジルの2人はブラジルに住んでますけど、リオの人ですけど、あとはあとの8人は日本にいますね。はい、
じゃあそのなんていうかな、たまに日本で例えば何かやるって言ったらば、逆にリオの人たちは日本の方に来たりして。
そうですね、年に3ヶ月ぐらいは来てもらって。
あ、そうなんですか、うん、どうですか、そのまあブームのメンバーの人たちも当然いらっしゃるでしょうし、ソロ活動もあって、また今回ガンガーズンバというメンバーの人もいて、音楽性がやっぱり違うから、こうその時その時のあれでやってるんだとは思うんですけど、
いや、あんまりそういうことを考えてないですね。
うん、
僕にとっては今、まあ、今日が一番大事ですから。今日何を表現しようか、
うん、
明日何を歌いたいかっていう時に、うん、あの一緒にいる仲間と
歌
いし、明日は誰と出会うか分からないですし、
うん、
そういう連続ですね。
うーん、
ブラジルの、人たちとだけで作った作品もありますし。
ああ、そうかそうか、
そういう感じですかね。
私結構あの前のあれでカピトンの歌とかちょっと好きだったりしてるんですけども、こっちのこの新しい、せっかくなんで羽ばたけガンガズンバの、アルバムですよね、はい、これをちょっと、ここからもですねまた1曲かけさせていただきたいなと思うんですけども、どれをどうかけたらいいのかですね、あれなんで宮沢さんの方からなんか思い出とこの曲を一つ、じゃ あのブラジル日和を聴いてる人たちに、まず1曲、まず
楽園っていう、
あ、6番目の曲ですね、はい、
ね、
うん、どういうこれは思い出と
言っていいですか。楽園、まあパライゾ
ですね。パライゾですね、
ブラジルで言う、
はい、
でパライゾっていうのはどこにあるのかって言ったら、はい、多分ないと思うんですよ。沖縄の人もあのパライソンあると思ってブラジルにきっと、
うん、
また未来かないなんて
言われた
りしますけど、
はいね、はい、
ないからこそ追いかけるんだし、うん、じゃあ人間にとって一番幸せなことっていつだろうと思った時に、
うん、
その多分その目的地に着いた時じゃないと思うんですよ。
なるほど。
今苦しいけどそこへ行けばなんとかなるかもしれないなとか、
うん、
君をここへ連れて行きたいんだとか、
うん、
その過程がきっとパライソンだと思う、はい。
なるほど。
だから楽園っていうものはまあ世界中ないのかもしれないし、うん、僕も少ない経験でいろんな国に行きましたけど、決して住みやすい国なんかなかったですよ、
うん、
どこも、
うん、
いいとこもあるし悪いとこもあるし、うん、日本も一緒だし、
うん、
でもそれを夢描いて、
うん、
大好きな人をそこに連れて行きたい、家族を連れて行きたいっていう思い、うん、でそこまで頑張っていくような過程をきっと、うん、楽園っていうんじゃないのかなと思って、うん、
なるほどね。
そういう意味ではあの今回 その1曲目の、まあ、足跡のない、そうですね、はいはい、まあ、かさどるまる移民が第1回で来られた時に行くまでというかですね、
うん、
まあ、当然さっきも言われたように夢を持ってこう行きたいと思ってるわけですよね、はい、そういう意味では今回ちょっと聞きたかったのはその一番やっぱ大きなテーマっていうのが、まあ、100周年は当然あるんですけども、うん、宮沢さんの中ですごくその大きなテーマってあると思うんですよね。やっぱり今言われたやっぱその楽園の話とか、
うん、
やっぱりこう、まあ、ちょっと難しいんですけど何を表現したいかっていうのが常にあると思うんですけど、そういうので言うとやっぱり一番のテーマっていうのは今回何になるんでしょうか、ね、
100年というのは切りがいいんですけれども、決してあの最終地点じゃないわけです、うん、これからまた100年が始まる初日、初日というか、うん、1年目だし、うん、これから日本がどうなるかってとても僕にとっては怖いんですよ、うん、日本って戦後たった60数年でここまで発展しましたけど、はい、あとこの範囲が終わるからって、うん、誰も保証もないわけですし、ブラジルっていう国もまだまだ新しい国ですから、はい、これからどうなるか、今その国が発展していってますし、うん、人口が1960年代から比べたら倍になってますよね、地球の人口が、
はいはい、
そんな短期間48年間で倍になった、うん、誰も読めないこの未来像っていうのがあって、うん、そのためにもやっぱりこの100年間の日本人の日系の方々の苦労っていうのはすごい僕らにとってお手本だと思うんですよ、
うん、
何にもないところで行って夢だけ描いて行ったのに、
うん、
とんでもない世界だったと、
うん、
で亡くなられた方もいっぱいいると、でも這い上がった方もいて、今ではブラジルで大企業の、
うん、
そのお金持ちの方もいるし、うん、いろんなストーリーがあって、
はい、
それをやっぱ知ることによって、
うん、
これからの我々のそのちょっとバブルで浮かれて、
うん、
のんきに構えてる6000兆円とか借金があるのに、うん、の本当まだ金持ちだと思い込んでる俺たちにとってすごい、まあ、言い方悪いサンプルっていうか、
うん、
これを勉強しないで何を勉強するんだっていうぐらい、うん、戦争で亡くなられあの苦労された方ってもうやっぱお年取ってますから、
はい、
なかなかもうお話を聞ける状況じゃないんですよ ね、
そうですね。
沖縄でもその沖縄戦の無謀さとか、
うん、
資料館が残ってるんですけど、うん、もうさすがに戦争の体験なさった方はもう
少ないですよね。
少ないです、はい、今一生懸命 VTR 撮ってるんですよ沖縄では、証言を残そうと思って、
はいはい、
それと同様に、うん、やっぱ移民の方々、うん、まあ、かさとまるで渡った方も一人もおられませんけど、ね、そのストーリーを例えば中川富さんのストーリーを知ってる、うん、息子さんの渡さんのお話とか、うん、まだまだ生きた子にいっぱいあるわけです、
はいはいはい、
それを聞くことによって我々のこの暗雲に立ち込める日本の将来を、
うん、
乗り越える、たくさんのストーリーのヒントが結構あると思いますね、
うん、
もっと日本の人たちに聞いてほしいし、
うん、
まあ、僕は微力ですけど、
うん、
僕は何か言ってそういうことを気づく人がいるんだったら、
うん、
たくさん言おうと、
ぜひぜひお願いします。
いや本当ね、うん、素晴らしいと思いますね。いや、あの案外ね、僕らもちょっと今回100周年でいろんな方がやっぱブラジルに来られるんですけど、
うん、
でもやっぱそういう方の方が案外、その案外から本当失礼なんですけど、こっちにおられる方よりもよくそういう思い持ってられる方多いんですね、
う
ん、
そう、それはある、
本当に
冷静に見てるっていうか、まあ、非常に、
はい、
う
ん、案外こっちに住んでる人の方が分かってない方が多かったりとか、
ね、
まあ、僕らも含めてですけど、
のうのうと生きてます、
それがでも許される土地であるということだけはみんな知って る、ね、うん、
あ、
そう
ですね、心地
よい、
そう、
日本でいくらそういう国じゃないですから、
今厳しい、
狭いとこに、うん、サンパウロ州ぐらいの面積に1億4000万人ぐらい住んでるぐらい、
それ
はもう比べられない切羽詰まった感じがありますよ、それ気づいてないけど日本国民
気づいてないかな、
うん、
あと何をもって幸せだったり何をもって希望だったりとかっていう、
うん、
天引きっていうか、うん、それ人それぞれ違うところの許容範囲が、
うん、
ブラジルってほら土地もそうだし人もそうだし受け入れてくれるもんだから、
うん、
かなり大きいような感じがするのが、うん、居心地よくて私もいるんですけど日本は、まあ、もちろん幸せを感じる人もたくさんいるだろうし、
うん、
いろんな、ね、うん、まあ、感じがあったもするでしょうけど、
うん、
ちょっと例えばお金がないとやっぱり幸せを感じられないっていうのはもしかしたら日本人は多いのかもしれないし、いや、わかんないですけどね、
BMW に乗るっていうことが人生の全てかもしれないし、そんなつまんないことじゃないですか、
例えばね、
でもそうじゃないと生きられないなんか狭さがあるんですよ、
そうね、
そう考えるとね、先ほどもおっしゃったように経済が破綻とかしてしまったら、じゃあ何をもってしてそれにすがってたものが崩れちゃったんだからってなっちゃうと、
この間までは日本人お金があるっていうことを胸を張って
威張っていますよね、
それも怪しいじゃないですか、
うんうんうん、
それがもしなくなったら何をもって日本人の誇りって言おうと思っても、うん、言えるものが今ない
ね、支えみたいなのがね、
あ、そのなんていうの、半導体のなんとかとか技術だとかって、うん、もうシンガポールインドに抜かれてるわけだし、
うんうんうん、
子供たちの教育もインドやシンガポール、中国にも向かれてますし、
はい、
じゃ何をもってプライドっていうのかちょっとないわけでしょう。そんな時に、まあ、僕はすごく個人的に日系の人たちの話を本を読んだりすると、彼らにとってやっぱり日本人の誇りがあって生きてきたわけですよね、
はい、
困難を乗り越えてきて、
うん、
ここにあるんじゃないかなと。100年ちょっと時代はずれてますけど、
うん、
僕たちに今忘れてること、うん、もしかしたらそこに書いてあるのかなと、
うん、
思うんですね、
うん、
単純にすごい単純ですけど、うん、この子供っぽいかもしれない。
いやいや、本当にそう思って私もそう思ってはいるんですけど、ずっとなんか自分のなんていうのかな、遅れてるって、例えば、ブラジル社会とか私たち移民の人がその日本より10年20年遅れてるって言われてたのに、その遅れて残ってるものが逆にすごい重要な、失ってしまった何かになったのかな。
いや、先進も後進もないですよね。
うーん、
これはね、ワニのね、
うん、
ワニを見てたんだよテレビで
ブラジルで
ワニ、
いや日本で、
いきなりワニ、
ワニっていうのは、うん、なんか遅れてる奴らだなって思うじゃないですか。
あ、
のんびりしてたよな、
ね、
バカだなみたいな。それに比べて人間は住んでるなと思うけど、でもワニの方が人間よりもはるかに昔からいて、よっぽどなんていうんですか、先を行ってるわけですよ。
あ、
っていうのも彼は1ヶ月に1回飯を食えば、
うん、
もう食わなくていいシステムになってるわけ。
いいよね、
人間が生まれるずっと前からそういうふうになってるの。対価の反対語なん
で、進化、
進化してるわけですよ。
そうかもしれないね。
1ヶ月に1回飯食って、うん、昼寝をしてコーラ干しをしてると、
うん、
太陽の光で消化するんです、
うん、へー、 あれって消化、
消化を1ヶ月かけて、すごいエコな燃費がいいっていうか。
そうだね、燃費がいいですね。
人間は1日に3回飯食わないと
燃費悪いよね。
まだまだ進歩がされてないっていうか、
されてない。
彼らの方がよっぽど進化を先に止めて、
そうか、
もう安泰してる。
なるほど。
でこのワニなんて、ね、巨大なもんが今時生きられる感じじゃないじゃないですか。地球って食べ物もないし、どうも、マンモスもいないわけだし、でも彼らあんなに悠々と生きてるのは進化してるからね。
なるほど。
そう考えると、うん、なんだろうなと。
そうなんですね。それで私はちょっとだから考え方を、日系人のこの考え方を、ちょっと違う見方を皆さんした方が良いかなと思う点があってですね、
うん、
この間新聞にも書いたんですけど、うん、
はい、日系新聞に書かれてましたね。
その日本人の、うん、まあ、良いものが残ったというよりは、
うん、
良いものがブラジルで磨かれたんだろう、
進化した
と考えたいと。
みんな進化してるわけですね。時は止まってない。
やっぱりね、日本の昔残ってたいいものがここに残ってますねっていう言葉には、うん、半分やっぱりちょっと下げすぎのニュアンスも。
あ、その明治を見たければにブラジルへ行けって、明治の日本、それはちょっと下げすぎも入ってると、
うん、知らず知らずにやはり下げすぎなこの気持ちもちょっとあるのではないかな。若干ちょっと、
ね、
ちょっと痛いものを感じるので、
それもね、多分10年20年後にはね、
うん、
下げ済みではなく、
うん、
正しいんだと思うんですよ。
うん、
今日本お祭りの終わりぐらいですから、戦後で経済成長して、
うん、
もうど田舎の田舎もんが芋を食ってたような、
うん、
ね、
うん、
なんていうの、セルタウンみたいな素晴らしいですか、日本。それが、まあ、たまたまその戦後の戦争契機で、
うん、
ドーンとなんとなくうまくいって、
うん、
でまだ60年ぐらいですから、
そうね、
でやっと夢だったかもしれない、お祭りだったかもしれない、
うん、
これから初めて始まるような感じだと思うんですよね、
うんうんうんうん、
そんな時に今なお細川さんが言ったようなことっていうのが、うん、そうだったなというふうに気づくっていうか、
うんうん、
そういう感じだと思いますよ。でこれ今までの60年間ぐらいのバブルの価値観で物を判断してたら、日本人はとんでもないことにな
ります。
夢ですから、
夢だったの、
うん、そういう意味でね、日本人もブラジルで違う進化を遂げた、
うん、
そんな日本人ができてきた、
うん、
そう、それはブラジルだけじゃなくて、ハワイとか、
うん、
ボリビアとか、
うん、
ペルーで独特の日本人の生き方があったっていうのは、
うんうんうん、
もっともっと我々知らないと、あんな狭い島で、
うん、
芸能人が結婚しただとか浮気がバレただとか、そんなことやってたら、
うん、
とんでもう転覆しますよ。
あ、そう、そんな感じですか、ね、
今そんなことばっかり毎日流してんだから。
ああ、そっか。
ちょっと好きですよね。
そうね。よし、ということでじゃあちょっと楽園聞かせていただきたいと思います。
まだかけてないんです
。そうだな、なかったですか。
聞こうよ、
聞こうよ。
ということで今は楽園を聞いていただいたんですけども、ブラジルのコーヒーどうですか、美味しいですか。
美味しいですね。
美味しいですか。
もう1リットルぐらいお飲みになりました、
ね、すごい濃いから心配したんですけど、うん、大丈夫ですか。
大丈夫です。
ね、ブラジルの昨日好きな食べ物とかもいっぱい聞かれてあれしてたんですよ。あのベレンの方にも1月に行かれて、
はい、
あの全然違う俺の知ってるブラジルじゃないみたいに、はい、何ゼロさんが、ベレンのですね、ゾロさんがね、来てます。あれベレンではどなたに会われましたか。
ん
ベレンで会った日系人。
ちょっと旅行してらっしゃる。
いや旅行、ベレンで会った日系人っていうのはどんな感じの人たちに会いましたか。
いろんな方に会いましたね。
あ、止め足も行かれたんですね、あ、そっかそっか。で、ベレンで驚い、なんかベレンの人が今来てるんですよ、チャットで。
うん。
うん。そうそうそう。全然違う話してるじゃないですか。
なんか、もやし炒めの話とかしてるみたいな。
チャットで。あ、そうそうそうそう。で、
では、ここでですね、
はい、
あの、ブラジル公演の日程を、
はい、はい、お願いします。
発表したいと思います。
はい。
お願いします。7月22日、クリチーバ。
はい。
7月24日、サントス。
うん、
7月26日と27日がサンパウロ、
はい、
で7月28日がリオデジャネイロ。
あ、
日本の方もぜひお越しください、ね、
ぜひほんの飛行機で
24時間、ね、ほんの
24時間、
今回なんか長かった、35時間ぐらいかかる。
そうですね。
え、
う
ん、なんでどこか寄られた JAL じゃなく
て JAL でもそのぐらいかかってしま
う。え、
ニューヨークでヒューストンだっけ、5時間ぐらい待つ。
いや、ニューヨークですね。じゃあ、であればニューヨーク。
あ、そうなの？ 5 時間も待つんですか？
コンチネンタルで6時間。
あ、そうなんだ。
昔バリグで1時間ぐらい待てば。
ねえ、よかったのにね。
サンパウロ公演、ね、例えば26日にいらっしゃるには、
はい、
日本を24日に出て、
うん、そうですね、
26日見られて、うん、すぐ飛行機乗れたら、うん、
3泊5日で帰れますから。
いや、0泊4日
で帰れますからね。
え、やば、違います。例えばブラジルでやるのと日本でやるのって、うん、なんか雰囲気違ったりしますか、コンサート。
まあ、一緒ですよね。
一緒は、
お客さんがやっぱり楽しみたくて来てるわけだし、
あ、
あの、こっちも楽しませてるわけですから、ね、
うん、
そういう意味じゃ一緒ですよね、
うんうん、
あのね、昨日記者会見終わって会社帰ったんですよ。そしたら、あの、同僚がみんな日系人なんですよね、うん、僕だけ日本人で、で、あの、会社、あの、着いた途端にどうやったって聞くんですよ。で、あの、同僚女の子2人いて、で、まあ、僕と同じが30前後の子なんですけど、まあ、知ってるんですよ、あの、宮沢さんの島唄をね、でね、会社の中でね、歌うんですよ同僚が知ってる知ってるって言って、で、一人はクリチバの子なんで、早速母親に電話してチケットを買ったんですよ。
まあ、嬉しいですね。
うん、すごいですよ。なんかね、その 3世なんですけどね、
うん、
もう3世でも、なんていうんですか、盛り上がるっていうか知ってる。で、その一人の子が言ってたんですけど、その子は日本に出稼ぎに行ってて、10年ぐらい前に、そこで初めて知ったって言ったんですけど、で、行った時は言葉わからなかったんですって。でも、言葉よくわからなかったけど、あの、ビブローって言ってました。なんか震えたって。お前ええこと言うなぁと思って。
やっぱそうやってみんなこう震えちゃうわけですかね。
なんでしょうね、面白い、だから面白いなっていうんですか、言葉でもあるけども、うん、それ以上になんか、うん、
感じるものね、
感じるものが。
うん、それはまあ例えば宮沢さんがその初めにボサノバを聞いた時のなんか
こう。音楽ってね、うん、そういう力がありますよね。
そうだよね。
こっちじゃないか。
言葉わかんなくたってね、震えるわけだもんね。
音楽ってすごいですね。
ねえ。
まとまっちゃったね。
あれ？私もう一曲聴きたいなと思ってるんですけども、宮沢さんの方から逆にこれをかけたい、君は未来とか、あとはこっちの、羽ばたく。あ、これは入ってなかった。じゃあ、こちらの方の曲からですね、いただけたらなと思うんですけど、羽ばたけ聴いてもいいですか？
はい。
はい、羽ばたけ、この、アルバムのタイトルにもなってます、うん、10人のメンバーの。
あれですよね、大抵あのガンガズンバっていうバンドは、うん、大変やっぱり音楽的にも凝っててね、
うん、
非常に力が
個人的に
それを感じますね、
うん、あ、そう、
一曲一曲やっぱりこうすごく宣伝して作ってるっていう。
これはレコーディングは東京でされたんですか？
そうですね、
あ、
う
ん、じゃあちょっと、羽ばたけ、
はい、
アルバムタイトル聴いてください。すごいいい曲だなと思いながら、また今しゃべ曲を聴きながらふらりと純喜が言ったセリフだったんですけど、純喜はその何、1月に、宮沢さんが書かれた JAL の機内誌の文章を読まれたわけなんですね。
文章を読まさせていただいて、うん、で、まあ、いろんなことを書かれて、まあ、感銘したんですけれども、うん、その中で宮沢さんがこうストレートに、うん、僕はブラジルについてどう思いますかみたいな感じでやった時に、うん、ブラジルに来るたんびに、うん、分からなくなるじゃないけれども、
うん、
その答えを知りたいみたいな、だけど分からないみたいなことを書かれてたのを見て、うん、あ、私は住んでますけどね、うん、そうなのよって、
住んで、
いや、私は5年ですね、
うん、うん、
住んでる人間も分からないけど、うん、で、宮沢さんも何回も来られていろんな方にお会いして、うん、それでもこう素直にっていうかストレートにはまるような言葉がそこに載ってたから、
うん、
あ、すごい、それだけですごいなって、
本当そうだよね、
思ったんですよ。いい表現をされてるなっていうか、うん、うん、ただその中でも宮沢さんはどう思われてるのかなっていうことを、うん、なんか読みながら
でもどう思いますみたいな。
うん、ちょっと聞いてみたいみたいな。
うん、なんですかね。
来れば来るほど分からない、
ね、やっぱり人が魅力的ですよね。同じ人がいないっていうか、
あ、
会うたびに違うやつが目の前に現れて面白いこと言うから、
うん、
へーみたいな。
へ、
世界中からやっぱ人が来てますからね。あ、みんなやっぱ何か理由があって来てるわけだし、
うん、
何かやっぱ未来を見て来てるわけじゃないですか。
あ、
過去を背負ってというよりは、うん、過去なんか捨てちゃって、
うん、
ここから始めるんだっていう人たちが1億8000万人もいるわけでしょ。
あ、
それはやっぱ魅力的ですよね。これから何か探すっていう人たちの顔ってやっぱキラキラしてるし、このだからこう一言で言えないっていうのは、その大きさとか人が多いっていうことだけじゃなくて、
うん、
まだまだこれからなんでしょうね。ブラジルっていうとこまだ、あ、なんていうのかな、決まってないっていうか。
なるほどね。
そこはすごく魅力的。
それはさ、例えばその日系人とかそういうのもそういうふうに感じます。
でも含めてですよね。
あ、そう、
100年のねイメージがあるけれども、うん、まだまだ、
うん、まだまだ
これから日系の人たちの、
うん、
歴史とかストーリーっていうのもきっとまだ始まったばっかりなんだろうし、
うん、
そういうことも感じますよね。
なるほどね。日本人は、
そう、今私も思った。裏を返したら、じゃあもしかしたら日本人はちょっと決まっているとか、自分たちは分かっちゃってる部分っていうのがあるからですか。日本にいる日本人、
テーマがやっぱ見つけないといけないですよね。
うん、
ジョン・レノンのイマジンっていう、誰でも知ってるスタンダードだけど、すごい歌だと思うんですよ。
うん、
僕らがイメージしたことの通りになるんだから、未来っていうのは。
うん、
絶対。で、手塚治虫の、ね、昔子供の頃読んだ未来像とか、
うん、
そういうことにみんな近づこうとしていくわけですよね。だから僕らがこれからどういう未来を描くのか、それがない限りそこに行けないわけだから、うん、
なるほど。
そこをちゃんと描きさえすれば、日本になってこれからまだまだ、
うんうんうん、
素敵な国になるんだろうなと思うし、
うんうんうん、
マジン、例えば、戦争なんか起きない世界を想像してみようよって言うんですよね。
はいはいはい。
でその歌手の中で、僕は無双かって言うだろうけど、
うん、
でも僕の仲間にならないかっていう歌手がある、
うんうんうん、
すごいいいか、すごいメッセージの、
うん、
想像してみろよと、まず、
うんうん、
どうなりたいんだって、
うん、
それがない限りどうにもならないっていうか。
なるほど。
うん、それブラジルに来るとね、なんかこう未来像があるじゃないですか、
う
ん、こうなりたいみたいな、漠然としてるかもしれないけど、
うん、
そういう国って、国っていう言い方もあれだけど、人々ってのはやっぱり生き生きしてますね。
生き生きしてる。
それが最近我々日本ではその目標がはっきりしないから、
うん、
そこを持たないといけないなと。ここへ行くんだ、ここへ行くんだっていうこと誰か言ってくれればね、みんな頑張るけど、
私たちの目標、
あ、ルンバの、
いや、私たちだよね、多分ね、
ここにいる 5人の
若干
立派な移民、
立派な移民、
立派な移民になりたい。
難しいですね、立派じゃないからな。
いい加減な意味。
そう、スーパーいい加減な意味なんだよね。
崇高な
目標を
打ち立て。
まあでもみんな人間移民ですからね。もしそのアフリカ起源でアルゼンチンの突端まで人間が移動したとするならば、人間はみんな移民ですからね。
そう考えちゃうとやっぱインディオとかスーパー移民ですよね。
スーパー移民。
そんなところに、あの生命力っていうんですか、人間はやっぱすごいと思いますね。スーパー意味。
でまたさ、ちゃんと人形がさ、それなりに存在してるじゃん、この国って。まあ、もちろんアメリカにも、まあ、長所残ってらっしゃるだろうし、あの、オーストラリアとかアブリジニとかね、いっぱいいるとは思うんですけども、なんか、割とまだ巣に近い形で、ブラジルはまあたまたまアマゾンとかジャングルとかあったせいか知らないけど、割とそのままの部分もあるのがいいよね。広かった
ですね。
すごいよね。
新たに発見された民族がとか言って、イギリス人がこの間発見したとか言って、
うん、
で新聞に出てましたよね。
まだいたの？
いたの？
まだまだ。
あれ嘘っぽいよね。あの
多分。違うらしいよ。
あったあれ
さ、撮ってたよな。
撮った今時さ、うん、上から撮影ヘリコプターかセスなんか知らない、撮った時に下からみんなやりよう思ってさ、それ追いかけるような写真、あれはないよね。
あれはないよ。密かになんかネットワークがあって、うん、そういう話はもう聞いてると思うよね。
ああ。 白人が知らないだけで、
うんうん、
あ、なるほど、
あ、そうかもしれないね。
そうそう。でね、私思うんですけど、うん、インディオはそうやって文明と離れて文字も持たずに来たんだけれども、うん、それをなんていうの、未開って言っちゃうでしょう。
ああ、
それもちょっと違うかなと。
さっきのワニの話に通じるよね。ひょっとしたら彼たちの方が賢くて進化してる。
あ、そうそうそう。で、彼らはそう文字を持たないことで進化した何かを絶対持って精神を持ってると思うんだよね。
頭いいんだよ。だって文字なくたって生きてきちゃう。
すごい面白いよ、言うこと、うん、もう哲学哲学すごいし、
うん、そうね、うん、自分なんか聞きたいことあったんじゃないの、あの、うん、
うん、なんという気持ちにはあるんですけども、ただ本当にそういう目標というかどうしていったらいいかと。で、特にブラジルと、まあ、あのまあ適当にしかねえけど、まあ、裏は裏で自分のことはやっぱ頑張る、まずやらんとそれこそ世界どうのこうのとかやっぱ言えないと思うんですよね、うん、だからまあ自分のことをまず頑張ろうかと。で、それがこう集まっていったらなんとか、まあ、ええようにと。ただ難しいのはもうみんなそういう思いをこう一緒に共有するっていうのはなかなか難しいじゃないです か、うん、だからその辺をねどうしていったらいいかなっていうのはこう僕もあのかなり永遠のテーマじゃないんですけど、うん、やっぱここで日系人の方いろいろ話聞いてて、うん、すごい主張はみんなあってそれぞれはすごい面白いんですけど、まずまとまるっていうことはないんですよね、うん、だからそのまあなんていうんですかね、日本でやっぱりその皆さんすごい頑張ってはると思うんですよ、匠の国やしね、うん、で僕らもやっぱりその、うん、こっち来て逆に日本のことがこう分かりだしたっていうことは多々あるんですよね、うん、だから本当に日本ももっと頑張らないといかないのし俺らも頑張っていかないといかんと、うん、せやけど日々の生活の中でどうしていったらいいかなっていうね、うん、まあ、そういうテーマみたいなものもちょっとあるんですけどね、うん、なんとかまあ一番いいのは前向きに当然生きていきたいんですけど、その具体的な目標なんかどうするのかなっていうのですね。例えばそういうのは宮沢さんとかこれからのそのメッセージの流れのそういうのもなんか思いというのがあるんでしょうかね。
アメリカのインディアの人たちのことを紹介する、はい、まあ、アメリカのインディアの人たち、まあ、ブラジルもそうでしょうけど、うん、とても生活に知恵があるんですよね、でそれがまあ現代社会に生かせないかなということを紹介する日本人がいるんですけど、その人の著書のまあ前書きなんですけど、うん、日本人というのは日本というシステムはとても愛していると、うん、日本人というのは、うん、まあ、あの保険もしっかりしてますし、うん、教育もしっかりしてます、でも日本列島というものを愛してないんじゃないかという言葉を言っててね、
うん、
そうだなと、
うん、
で我々がその愛、日本への愛っていうのはその、なんていうか、ナショナリズムとか、そういうことじゃなくて、日本っていうのは美しい国ですから、四季があって、朝には夏は朝顔が咲いて、素晴らしい国ですよ、世界に誇れる。そういう日本への愛っていうのがやっぱり欠けてますよね。
欠けてる？
それよりも優先しているものが多すぎるというか、そこへ立ち返れば、おのずと答え見えてくる。もちろん、一人一人生活が大変ですし、もうなってもね、一番こう煽りながら生きてる人なんかいないですよ、それ日本には。でも、まあそんなことでなんていうか、日本への愛っていうか、自分が住んでるところへの愛っていうのもう少しみんなが、ね、あの思い出すと楽しいなって日々思いますよね。例えばなんかそういう単純なところに
ある
んですか、結構身近なところにやっぱあると。そういうので言ったら移民の方は教習っていうのがすごくねありますけど、案外やっぱり身近なところにそういうのがあるのかわからないですけどね。
なんか移民の人と喋ったり話したりしてびっくりこいたっていうようなそういうことってあります？笑っちゃったなみたいな。これって笑っちゃうけどそっかって。
なんですかね。やっぱ日本に帰ってだって話をよく聞きますよね。
あ、はいはい、
その時の印象があんまりいいこと言ってくれないんですよね。
あ、
それがすごく寂しいですよ。
あ、
うん、その寂しいし、なんかそこに大きな課題があるような気がして、うん、
はいはいはい、
やっぱりその戦後直後の移民の人の話を聞いてると、まあ 本ですけどね、あの直接聞いたわけじゃないから、
はい、
日本復興してよかったなと。
あ、
我々は夢を求めてブラジルに来たけれども、うん、日本がこんなに復興すると思わなかったというそのジレンマがきっとあったでしょうけど、
うん、
それもまたちょっと時代が過ぎて、
あーそっか、
なんかその日本が忘れちゃったような話を聞くとね、うん、寂しいじゃないですか。
そうね、
はい、
うん、はい、あそっか。でもじゃあこれからもまた楽しみだな。ある意味私なんかまた10年ぐらい帰らないで日本にポッと帰ったらば、すごくこう自分が浦島太郎になると思うんだけども、その時にどう感じるのかがすごい今楽しみなのね。なるべく10年ぐらい帰らないでいようって今挑戦中なんですよ。もう
壮大な実験だね。
でももう3年帰ってないから大丈夫。
まあ、ただ3年ですよ。
こっち いいところになると思いますよ。
ね。
もう開発も頭打ちだし、うん、その税金を使って、
うん、
あの地方自治体にお金を使わせてみたいな、
うん、
お金を使わせてっていうか、まあ、国が儲けてるんですけど、
うん、
そういう時代も終わりましたし、
うん、
日本列島開発するとこない
ですね。うんうんうん、
どうせお金使うんだったら元の自然に戻そうみたいな動きもなきにしも
あ
ら
ず、うん、そう思う。エコにね、
これから面白くなって
ね、うん、
10年後にはとてもいい国になっているような気がしますけどね。
うん、逆を言うと、あの今日来て最初のね、あの雑談で喋ってたんだけど、14年前のブラジルとその今のブラジルを、
ニコニってのは10年ぐらいでこんなに変わるもんかっていうのは本当思いますよね。生き物みたいっていうか、キューバ、あのブラジルに94年に来る直前に初めてキューバってところ
ですけ
ど、ものすごく貧しいわけ、
はい、
ちょうどあのロシアはソ連が崩壊して時だったので、
はい、
まあ、キューバって未だにそうですから、アメリカの敵国ですから、
はいはい、
入るところはロシアしかないんですよ。石油も全部あのソ連から、まあ、援助してもらってたんで、それが後ろ盾がなくなって、
はい、
俺が初めてキューバ行った時物が全くなくて、ちょっと水が飲みたいなって、店がないんですよ。
はあ、
店行っても売ってるもんがないっていうぐらい、だけど、
うん、
悲壮感がないわけ。街ではみんな音楽やって、公園で踊りの練習してたり。俺がその時思ったのは、
うん、
その金持ちの大義語は貧乏じゃないんだと、それは別の言葉だと。
うん、
製品って言い方がどうか分かんないけど、俺たちはこれを望んでこういう選択をしたんだから、
ま
あ、別に貧しさにその甘んじてるわけじゃないっていう気高さがあったんですよ。だけども、その時に思ったんですよ、その豊かさって何だろうと。何でも水の、例えば水を飲みたいって言った時に、日本だったら10種類ぐらいコンビニエンスストアにありますよね、
はいはい、
そんな必要ないじゃないですか、1個あればいいじゃないですか、そういう豊かさを求めるのか、公園でみんなが踊ったりする、歌の練習をしたり、どっちが豊かなんだろうと、でキューバの場合もあのちょっとブラジルから逸れちゃうけど、あのエイズ感染率も中南部でも極端に低いんですよ。祝辞率もものすごくいいし、アメリカよりも祝辞率がいいですしね。で国民一人に対するその医師の割合もアメリカより断然いい、ブラジルよりもいいですし、
はい、
世界で有数な国なんですよ、キューバって。そういう意味では、それを豊かとするのか、ハリウッドスターに俺もなれるかもしれないっていう夢を持つことができることを豊かとするのか、それの課題はまあ人それぞれでしょうけど、そんなキューバも3年前にラグビーしに行ったら、ベネズエラとメキシコの援助でものすごく物が多いし、最初コカ・コーラも飲めなかった、
はいはいはい、
そういうものも今あると、
うん、
10年ぐらいで国っていうのはどんどんどんどん変化していくと。ブラジルに最初に来た時にクルゼロというお金だったんですけど、最初によく分かんなかったのは、お金のその下3桁のゼロを消してくれって言われてました、でそれもあの紙幣によって違うわけ、これは取らなくていいから、こっちは3つ消してくれと、なんだか分かんない
わけ、反
抗してる時代もありますからね、
で昔よく言ったのは、ブラジルでパンを1個買うのに、同じだけクルゼロを積まないと買えないっていうジョークがあったぐらいスーパーインフレだった、
はいはいはい、
それがあのワールドカップのアメリカ大会の時にどさくさに紛れて、あの部屋にパッと変えちゃったんだけど、
はいはい、
すごいことする国だ。
本当だよね。
もうそれが14年ぐらいでここまで、すごい経済成長だし、バイオ燃料なんていうことも今言われていて、人間の人生よりも国の方がもっとこう流動的だし、変化飛んでるんだなと思いましたね。
ああ、そうか。人間は割と相変わらずのオホンっていうところもあるのかな、ブラジルは。
まあ、ブラジルに限らず人間というのは ね、80年の人生でしょ、国っていうのはもう 明日どうなるか分からないって、うん、なんか人間の営みよりも国の変化の方が激しいし、
そうか、そういう意味じゃね、やっぱブラジル人あんまりその、うん、あの激動に動じないところもあって、まあ、
ずっと激動だったしね、軍事政権もあったし激動すぎちゃっても
あれないし
諦めるしね、
うん、そういう人が集まってるしね、
そうですね、激動を、うんう
んうん、激動な人ばっかりじゃない、
干渉剤みたいな人ばっかりだ
前も言ったけど、うん、そこの街角っていうかそこら辺で、うん、あの路上生活者が集まって、うん、サンバ叩いてるのね、すごい楽しそうに叩いてて、う
ん、上手なんだよ
ね、こういう人たちはね、うん、ほらそういう生活とか将来とかそういうんじゃなくて、うん、まあ、もちろん大変な状況で生活してるからさ、うん、こっちの考えよりもね違う考えしてると思うんだけど、うん、あの時の目とか叩いてこう、うんうんって言いながら叩いてるのを見ると楽しそうだなって思うと、うん、ちょっと羨ましいような気にもなりましたよ、
ぜひ日本の人にも来て見てもらいたいですね
そうですね、うんうん、そうですね、ブラジルはそういう意味で選択肢がいろいろあるということを知る国、うんうんうん、それがいいんではないでしょうかね、
ねえ、大丈夫かな、綺麗にまとまっちゃったかなもう12時半で、あ、今日100回目なんです100回目っていう風に触れてなかったんですけど、今日100回目で記念すべき超ビッグゲスト、歌手の宮沢さんをお迎えして、無事放送が終わるかなそろそろお昼ご飯になるかな、日本の皆さんももう夜中の12時半ですからね、今日はだいたい日本から何人ぐらい来てますかね、あ、
すごいね、ここで放送全世界10人ぐらいが来てる、
いや最近増えてますよ
、うん、そうだ、5人とかいうのもあります
けど、いやそれも最近はちょっと2桁になりましたはい、じゃあ、皆さん聞き逃したことはありませんか、大丈夫ですか、タミコさん、
聞き逃したことは
ないですよ
126日27日が
サンパウロですね、
26日ですね、
26日ですね、正式で
ポンペイアですね、はい、皆さん行きましょう、
ぜひ、
そうですね、28日はリオ、リオの人は28日行きなさい、
はい、行きなさい命令系でね、
ブラジルへの愛と日本への愛がここで感じられるはず、
うん、楽しみですよね、当然この、ね、足跡のない道も生で歌ってくださるんでしょうし、うん、ね、バンドのメンバーも、
ブラジル来だして14年なんですけどね、やっぱりなんかもうこの日が来るのをずっとこうイメージしながら音楽活動してきましたから大切なら、ね、
そうですか、
ぜひ来ていただきたいですね、
もう100周年というのが分かった時点でそれはずっと思っていた、
うん、ここで最高のものを見せようと思って準備してきましたから、
あと私ちょっと思ったのは、まあ、私は結構逆になんすのか6月 の, その18日を挟んだ式典とかこっちにあったとは思うんですけど、うん、その時をはわざとこう日本に行ってこ の, あの音楽をリリースしたっていう感じなんですか、それで7月に連れ込んだって感じ、
まあ、7月の方があの、まあ、6月はとにかくバタバタしてるんですよ、こっちは、
あの
ライブをやる環境じゃないでしょうし、
あ、
ブラジル人の人にも聞いてほしいですからね、
そっかそっか、
7月っていうのは学生の人たちも、
あ、そうですね、冬休みですもんね、
あとはもう一つは日本の人も日本周年って知ってほしいですから、
うんうん、
6月の日本にいて、
うん、
ね、こうね、宣伝する、
そうか、どうでした、日本の人に宣伝した反応っていうのは、
いや、みんなびっくりしてますよね、知らないから、俺も自身も振り返ってみるとそうだったし、うん、イメージなんて知らなかったですから、ブラジルに関心持つのは、
うん、
だからそんなことがあったんだっていうのは正直なところでしょうね、学校で教えてくれないですし、イメージ
そう
ですね、理由も書いてないですし、
だ
からとってもなんかすごく耳を傾けてくれますね、なんか語るとね、
うん、やっぱりもう一つ私も日本の人に知ってもらいたいと思う強い一つの
願望、
うんっていうのは、うん、そのね、日本の人はこちらに移民に来ましたよと思っている移民社会というものがあるっていう感じを抱いていると思うんですけど、うん、ブラジルからの言い方にすると、うん、その日本からの移民があってブラジルがここまで築かれたということなんですよね、
うん、
今のブラジルはその100年前日本人が来てそして今のブラジルがあります、
うん、
そういう強い あの、まあ、一つは本当にまさに影響があったということも確かなんですが、
うん、
というふうにブラジルが思っているということもちょっと知って
もらうと
嬉しい気がします。
ブラジルって誰のものでもないんじゃないですか、
うん、
まあ、魅力的なんじゃないですか、うん、誰かが牛耳ってるもんじゃないし、
うん、
みんなが世界中から集まってきて、
うん、
一人一人の営みがあって生活が始めて苦労があってこうなったと、うん、その中に日系社会っていうのを切っても切り離せない要素があったし、
うん、
そこがなんか僕も来てて心地いいんじゃないと思うんですよ、
うん、
誰かにコントロールされてるようなシステムだったら来てもつまんないし、
うん、
人間臭い国だなと思うじゃないですか、
うん、
誰も主役だし。
そうか、宮沢さん、あの昨日も言ってた、もう本当にこれに焦点を当ててもう最高のものをね今回っていう風に考えて、うん、で、まあ、ずっと14年間ブラジル通い続けてくださってたと思うんですけど、あのまだ全然この先を決めてないっておっしゃってたじゃないですか、うん、で、まあ、ひょっとしたらこの先また今度どっかの国に行くかもしれないし、どういう音楽なのかもしれない、わからないけども、ブラジルとの縁が切れるってことはないと思っていいですか。また来てくれ、来てくださるのかしら、
こっちの身になって、
ね、こっちの身
聞いてるんですよ、こっちのコル
ゲ
の
おばあちゃん、ね、ね、くださる移民ですから立派な。
まだなんかでも外に何かを求めるっていうのは自分の中で終わったかもしれないですね。
は
ー、そのさっきの楽園じゃないですけど、うん、どっかへ行けば何かがあるっていうふうに思いがちだけど、
うん、
そうじゃなくてやっぱり自分の中にあるわけですから、
うん、
自分の中に何かがあるわけです、
うん、
そういうこともブラジルは気づかせてくれますからね。
なるほど、
うん、みんな外に何かがあると思ってきっとブラジルにたどり着いたんだろうし、
うん、
でも本当に理想とか楽園っていうのは実は外に期待するものであって、
家庭だったり
自分の中であるのかなっていうのは最近思います
けどね。世界何カ国ぐらい行ったんですか。
いや僕はそんな行ってないんですよ。
そうなんですか。
好きなところ通うタイプだから。
そうなんですか、うん、
もう島とかも行かれてますよね。
ええ、
うん、そう
なんかやっぱりこれからっていうところが好きですよね。
これからね、
そういうところは音楽がやっぱり強いから。
そうなんだ。
で何かしらそのよく交差点に例えるんだけど、
うん、
なんとなく人がこう運命で集まったりとか、そういうところは思ったんですよね、
はい、
ブラジルも沖縄もそうですよ、
うん、
まあ、純粋バイオであって、
うん、
そういうその分不幸な歴史もね、
うん、
そういうところにありますからね、
うん、
なぜかそういうとこコーヒーがうまいんですよね。
へえ、あ、コーヒー大好き、ね、アジアで言ったらば
インドネシアですよ、マレーシアとかシンガポールとか、
うん、
歴史の交差点。
旅とか行ってるとすごい疲れたりはしないですか。
今日ちょっと疲れてます。昨日着きましたから、はい、
すごいお元気だった
ね。でもじゃあひょっとしたらこの次は、まあ、私もじゃあ楽しみに今後の来年の、今後の活躍もずっと楽しみにあれしたいなと思うんですけど、本当に今回今日はどうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
最後にですね、あの宮沢さんの曲で締めていきたいなと思うんですけども、はいはい、どれでいきますか。どれでいきましょうか。楽園と、1曲目のやつを かけさせていただいたんですけども、
じゃあですね、
ブ
リッジっていう曲、
はい、3曲目ですね、はい、あ、2曲目だ、ごめんなさい、ブリッジ橋ですね、
なんかあのラブソングです。
おお、はい、お願いします。ではお別れの曲ではないか。
Bye.
異端児の我々がちょっとじゃあクッキー食べててなんかもう
最終的には私たちは日本から追い出された
という異端児
自主的に
日本に住めなくなったから
俺もそんなようなもん
君でも私もね
宮沢さんに今けなされた
けなそうなみんな
宮沢さんも君になりましょうよ
ここにいるんだからそうですよ
君の娘
今いきなり仲間外れだ
ったね今仲間に
いやブラジルってそういうところでしょ。
そういうところですね。
そういう人が集まってるんだから。
変な人たちが。
その魅力なんですよ。
私でも、ね、私すごい自分は普通だと思ってるんだけど、それはタミコさんとかジュンキーとかちょっと変だと思いますよ。普通は普通に日本にいたっていいじゃんって感じするのに。
私もそれを褒め言葉に聞いてるよ。今の。
あ、そうか。
褒められたと思ってる。あ、君ね。
君。私結構普通にこうスタンダードに生きてるかなって。
普通に自分だけ
まあねスタンダードそれここブラジルではねどのスタンダードでも OK
だからね OK でしょ、まあ、確かにね、
うん、そういうことですね
そう個人自由だからねでもきっとみんなどこだってね宮沢さんじゃないけどあの田舎がいいわけだし自由でいいと思うんだけどああクッキー食べてる時に途中に急に振られてびっくりしちゃったはいということで大丈夫かな終わったかなと思ったのに終わらないエンディングいきますか大丈夫ですかあ、日記社会コーナーなしで喋る
別にいいんですよ
喋る
何があるんですか皆さん大丈夫です
かあ、じゃあおしまいですどうもありがとうございましたいつも100回目何
考えちゃうんです
か、ね、大丈夫ですはいあじゃあ、まあ、しゃべっておしまいでいいんですかはいじゃあ今日も本当にありがとうございます
本当に本当に
いい話でしたね話
聞きましたねいい話聞けて本当にありがとうございました
素晴らしい話
いつもよりはちょっといい話しましたね
いつも
全然成長なかった
全然
反省します
いつも聞くに耐えられないよ本当に
もうちょっとまとまるかなと思ったけど全然ダメでしたねどうも失礼いたしましたではさようなら
さようなら